まず、これで埒が明きました、と半七老人は笑った。
そこで、馬の一件はどうなりました、
と私は聞いた。五六日の後に、幸次郎が平吉というやつをあげてきました。それがすなわち平さんというので、本郷片町の神原蔵之助という三千石取りの旗本屋敷の馬蹄でした。こいつはちょっと苦み走った小粋な男で、どこかの賭場でお角と懇意になって、それから関係ができてしまったんです。お角のところへ訪ねてきたのを張り込んでいる幸次郎に見つけられて、後をつけられたのが運の尽きです。それからだんだん探ってみると、偉人の馬は神原の屋敷の馬屋につないであることが分かりました。
じゃあ主人も承知なんですか？
承知なんです。というと主人の神原も馬泥棒のお仲間のようですが、それには訳があります。神原という人は馬術の達人で、金寿流の免許を受けていました。金寿流というのは市場藤兵衛が師範で、文政の末に市場家滅亡とともに一旦断絶したのですが、天保以後に再興してその流儀を学ぶものができました。ご承知でもありましょうが、武家が馬術を学ぶのは自分のたしなみにすることで、師範の家は格別。普通の者は馬術がよくできるからといって立身出世することはできません。それですから一通り以上に馬術を稽古するのは馬に乗ることが好きだという人で、いわば本人の道楽です。神原は三千石の大身で馬に乗るのが大好きでした。同じ道楽でも武士としてはまことに結構な道楽で、広い屋敷内に馬場をこしらえて毎日乗り回し、時には方々へ遠乗りに出る。馬屋には3匹の馬を飼って2人の馬蹄を置いていました。その中でも平吉がお気に入りで、遠乗りの時などには大抵この平吉がお供をしていました。いつぞやお話をした小説の絵馬と同じように、道楽が講じるととかくに何かの間違いが起こりやすいものです。神原という人も決してバカな人物ではなかったんですが、好きなことには目がくらむ。この頃偉人が日本へ渡ってきて西洋馬に乗り歩くのを見ると、馬も立派であり馬具の類も珍しいと言って、その当時にはいくら金を出しても西洋馬や西洋馬具を手に入れることはできない。俺もああいう馬に西洋蔵を置いて一度乗り回してみたいと、よだれを垂らしながら眺めているのほかはありません。そのうちにかの団子坂の騒動が起こって、そこへちょうどに馬蹄の平吉が通り合わせました。見ると空き地には西洋馬3匹と日本馬2匹がつないである。どさくさ紛れにこれを盗んでいけば殿様も喜ぶに相違ない。こう言うと大変忠義者のようですが、実は殿様からご褒美をたんまり頂戴しようという欲心が先に立って、一匹の西洋馬をこっそりと引き出しました。西洋馬にしましてもこっちは本職の馬蹄ですから、馬の扱い方には慣れているので、難なく引いて出かけるところへお角が来かかったのです。偉人の髪入れを吸ったのはやっぱりお角でしたか。我々の想像通りカニのお角でした。お角も あんな騒ぎになろうとは思わなかったんでしょうが、何しろそれがもっけの幸せで、これもどさくさ騒ぎに紛れてその場を立ち去る途中、西洋馬を引いてくる平吉に出会ったのです。おや平さん、その馬は、とおかくが声をかけると、平吉は目で制して、おめえも一匹引っ張ってこいと冗談半分に言って行き過ぎると、おかくもひどいやつ、女のくせに平吉の真似をして、これも日本馬を一匹引き出していったというわけです。誰が言い出したのか知りませんが、豊島の女が馬を引いていったという噂は決して嘘ではなかったのです。それから本郷の屋敷へ引いて行くと、主人の神原も少し驚きました。偉人の馬を盗んでくる謎はもちろん良くないに決まっている。そこで平吉を叱って、元へ返すように指図すればいいんですが、さてそこが道楽の災いで、平勢から欲しい欲しいと思っていた西洋馬や西洋馬具を目の前に見せられると、たまらなく欲しいような気もする。平吉もそばから進める。結局その気になって、神原は西洋馬を自分の馬屋につないでおくことにしました。屋敷内の馬場を乗り回っているだけならば大丈夫、表へ乗り出さなければ露見する気遣いはないと鷹をくくっていた。平吉はその褒美に15両もらったそうです。しかし日本馬の方は主人の気に入らない、むやみに売りに行けばそれから足がつく恐れがあるので、平吉は浅草あたりの川萩屋へ引いて行って捨て根に売ってしまいました。殺して太鼓の皮に貼るのです。こうして日本馬は処分してしまい、西洋馬は旗本屋敷の馬屋に入ってしまえば容易に知れそうもない理屈ですが、やっぱり悪いことはできないもので、その秘密もたちまち露見することになりました。さっきもお話し申した通り、おかくの借りている駄菓子屋の2階へは長さんと平さんが一番近しく来るという。その長さんは長蔵というやつで、おかくが巾着切りの相棒です。こいつもおかくに気があるんですが、おかくは平吉ばかりをかわいがって長蔵の相手にならない。幸次郎はこの長蔵をとっ捕まえて詮議すると、こいつは馬の一件は大抵知っている。そこで平吉に対するやきもちから自分の知っているだけのことをベラベラしゃべってしまいました。昔から色恋の恨みは恐ろしい。こいつが喋ったので何もかも露見しました。しかし相手が大身の旗本ですから、町方がうかつに手を出すことはできません。そこで町奉行所から神原家の用人を呼び出して、その屋敷の馬蹄平吉は行状よろしからざるものであるから、長野糸間を出したらよかろうと内々で注意しました。こう言われれば胸に釘で、用人もぎっくり答えます。承知の上で屋敷へ帰って、平吉には因果を含めて暇を出すと、門の外には幸次郎が待っていて、すぐ御用。主人はどうなりました？本来ならば主人にも何かの咎めもあるはずですが、もともと悪気でしたことでもなし、ことに幕末多事の際で 幕府も信頼の旗本を大事にする折柄ですから、馬を取り返されただけのことで、そのまま無事に済んでしまいました。神原蔵之介という人は、維新の際に用人堀川十兵衛と一緒に函館へ脱走して、五稜郭で戦死したそうですから、本人としては馬泥棒の罪を償ったと思っていたでしょう。